こんばんは。行く年来る年 DIY です。もう何なんですか、1月1日から何を言ってるんでしょうか。本当にね、もう最低ですね。はい、これが45歳等身大の DIY ですよ。行く年来る年、現在時刻は大晦日、2024年12月31日の、午後11時45分。はい。なんかね、体感的になんですけど、去年より寒いと思う。ねえ、なんかそんな気がしますけどもね。今年も、お家は変わっていません。去年さ、なんかもうこのリアル除夜の鐘をお届けするのは最後かもしれないねなんて言ってたと思うんですけど、まだこのうちにいます。でもね、そのおかげで、今年もリアル除夜の鐘をお聞きいただくことができます。はい。まあ、なんて言うんですか、こう、衣食住がね、ちゃんと、こう、できてるって、なんか風鈴の音しねえか？入ってるかな？風鈴の音するぞ。まだ風鈴出してる人いんの？ね、もう冬ですよ。閉まってください。はい。そう、衣食住がね、ちゃんと、こう、できてる。っていうのはね、それだけでもありがたいことで、ほら、2024年はね、ほんとこの配信というか、この音を取った、ね、15、6時間後とかにはえらいことになってましたから、能登の方とかね、ほんと、ね、なんか今、能登は、あれらしいね、こう、なんか人口が減ってるっていうので、うん。まあ、そりゃそうですよね。なんか、若者の能登離れが深刻みたいなお話を、さっきちらっとね、ヤフーニュースで見ましたが。うん。さあ、そんな感じで皆さんどんな元旦をお過ごしなんでしょうか。ね。ま、マジ寒い、今年。で寒いんだけど、絶対去年より寒いよね。いやー、わかんないけど、聞こえてますかね皆さんね、リアル除夜の鐘ね。はい。ということで、紅白はどっちが勝ったんですか。今年マジで見てないんですよ。どっちが勝ったの。何も知らない。そしてもうそろそろかな、この後、早速ね、初詣に行かれる方が、続々と出てくるんじゃないかなと思いますが、多分、本当に去年より寒いので、まあ、ここから言っても、誰にも届かないと思いますけども、くれぐれも、お風邪など召しませぬように、はい。まあ、でもなんか、お天気はね、いいっぽいですね。初日の出は、拝めそう。うん。ということで、じゃあ、去年はお雑煮食べながら、ね、いろいろおしゃべりしましたけど、この後は、おせちを食べながら、はい、やろうと思います。じゃあ、2025年、パルベライズビート、始まるよ！
改めまして、新年明けましておめでとうございます。おはようございます。オープニングのさっきのリアル除夜から12時間ほど経ちました。13時間か。うん、はい、ネタをしました。ありがとうございます。おはようございます。パルベライズビートです。本年も よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ、今目の前にはですねおせちがあります。立派なおせちですよ。買ってきたやつですけど、はい。そしてね、ちょっとごめんなさいね、ちょっと遠くなりますよ。一応おとそが一つ回って、紀州のいちご梅酒でございます。はい、今年はレモンドじゃない、もうコップに入ってる。これ聞こえるかな、よいしょ。氷がね、氷が一応入ってるんですけど、はい、もうめっちゃ薄めて薄めて薄めて、はい。なおかつですね、もう一回ちょっと遠くなりますね。なんかね、懲罰のスイーツみたいなやつがあったらしくて買ってきていただいたんですけど、これもちょっと食してみましょうかね。はい。ということで、ね。あ、これ写真撮ってないか。あとで撮りましょう。はい。ということで、じゃあいただきまーす。さあ、じゃあまずかまぼこからいきますかね。皆さん、かまぼこ美味しいよ。あ、もうプルンプルンじゃん、これ。めっちゃ美味しそう。紅白のね、かまぼこいただきます。なんか去年今年と、あ、これはいいかまぼこですね。うん、なんか魚の風味が感じられる。かまぼこでもさ、なんか当たり障りのないかまぼこあるじゃない。なんかこういうかまぼこ久しぶり食べた。魚の風味が、ね、練り物ですもんね、そもそもね。なんかかまぼこの工場とか練り物の工場行くとこういうかまぼこに出会えるんですけど、なんか久しぶり出会ったわ。いいかまぼこだわこれ。はい。そしてこれは何ですか。これは何あ、ハムだ。ハムします。ハム今年はエロモードで行くのハム、うん、ハムいいですね。美味しいです。じゃあちょっと一口だけ梅酒もいただいて。これ紀州のね、いちご梅酒って桜の舞香さんが勧めてくれた梅酒で、まあ瓶で来るんですけど、めっちゃ薄めてますけど、うん、うめ。結構度数あるんですよ。だから薄めないと飲めない。すぐ頭痛くなっちゃう。かまぼこいいね、これ。はい、もう一回かまぼこいただきます。はい。ということで、食べてばっかりもいられませんけれども。皆さん、初夢見た？初夢。なんかね、いろんな説があって、初夢って一応なんかその大晦日から元旦にかけて見る夢も初夢カウントになるっていう説もあるんだって。で、僕はもう大人になってからだと思いますけど、いやいやいや、初夢っていうのは元旦から2日にかけて見る夢だよっていうのをなんか教えてもらったんですよ。それで、まあ、その説をかたくなに信じ、かたくなにっていうか、まあ信じてね、教えてくれた人どうもありがとうございますなんですけど、うん、信じて、まあ20年ぐらいかな、生きてきたんですけど、さっきウィキペディア先生見たら、大晦日から元旦っていう説と、2日から3日っていう説もあるんだって。だから、この間に見る夢は初夢でいいんじゃないかっていうのがあるみたいですね。なんか3つ説がある。はい、僕は早速見ました。 もうすげえ変な夢でした、うん、とりあえず娘出てきたし、なんか飼ってたワンちゃん出てきたし、うん、もう飼ってたワンちゃんも虹の橋のたもとにいるかなと思います。あのパラビをずっと聞いてくれてる人はあの知ってますよね、うちのワンちゃんね、愛っていうねワンちゃんがいたんですけど、はいね、もうあれもだってね17、8年前だもんね、うん、そうそうそう、はい、なんですけど、そんなね感じで、まあ飛行機は落ちるし、まあその韓国の韓国のニュースとかが多分記憶に残ってたんじゃないかな、うん、飛行機は落ちるし、なんかその後船に乗せられたけど船もなんか変な感じだったし、うちの母ちゃんらしき人は出てきたけど母ちゃんじゃないし、誰だったんだろうあれは。で、小倉智昭さん出てきたし、なんかよくわかんなかったです。はい。なんですけど、そんな初夢。でもなんかなんて言うんですか、こう、これ言い方気をつけないとあれですけど、亡くなった人が出てきたりとか、その飛行機が落ちるとか、そういう夢って割と吉夢だったりするんでしょ？夢占いの世界では。うん。だからなんか、2025年、いい年にできたらいいかなと思ってます。まあ、昨年はね、本当地震もあって、ね、元旦からあって、大変な、始まりになってしまいましたけれど。うん。まあ、僕的にもいろいろあって、まあ、本当に、悲しいこともね、いろいろありましたけれども、まあ、いろんな人がね、言ってくださるの。もう、DY ちゃん、まあ、大ちゃんは落ちるとこまで落ちたんだと。もう上がるだけだよって言ってくれる方もいるし、そうやって、DY に対して、まあ、なんか、いろいろ、こう、ひどい行いをした人には必ず何かが、ブーメランで帰ってくるから、うん、こっちはこっちで楽しくやりなって言ってくれる人もいるんです。それはもうありがたいことで。うん、ただ、まあ、後者の方ね、いつか絶対報いがあるっていう。うん、いつかっていつやって思ったりするんですよ。僕は、結構ひねくれてたりするんで、いつかっていつ、うん、で、なんかその確証のないことを、なんか言われてもねっていう気持ちも多少なりともあるわけよ、うん、確かに僕はなんだろう、やっぱちょっと悲しい思いをしたわけですけど、うん、まあ、正直なんかだからといってこう仕返ししてやろうとかは思ってないというか、まあそれもあるけど、娘にそこのブーメランが食らわなきゃいいなって正直思うわけ。うん。だから、なんだろうな。うん。まあ、何の話をしてるかわかるよね。うん。察して。なんですけど。うん。まあ、ほんと、夢に出てくるぐらい娘のことは思っているので。うん。やっぱね、なんか、そうだな、もう 2年3年近く会ってないのかなんですけど、うん、だから僕の中ではなんか2歳のまんまで止まってるんですよね、うん、だからどんな5歳児になってるのかわかんないですけど、うん、まあとにかくなんか変な育ち方をしなければ、うん、変な育ち方って言うと語弊があるかな。人様に迷惑をかけるようなね、育ち方をしなければ、うん、良いなと思っていますよ。はい。ってことで。うん。まあ、ブーメラン、ね、帰ってくるかもしんないし、帰ってこないかもしんないじゃないですか。うん。なんか知んないけど、 あの方はねサバイバル能力が高いですからね、もう僕みたいな温室育ちとはもうえらい違いですから、うん、なんかすぐ死ぬって言うからね僕、本当もう無理死ぬってで番組で泣いてみたりね、本当そんなこともありましたね2024年は。だからマジだから、あれは本当にマジだから、うん、いやーなんで俺じゃないんだろうとかやっぱ思うよ本当、うん、はい、まあそんなね取り留めのない話はいいや。で去年のここでね言った目標、おかげさまでバリアントコレクト出ました、ありがとうございます。はい、でアルバムもう一作品作りてえな、できたら出したいなっていう話をしてましたが、アルバムまで行きませんでしたけども、まあ分散しちゃったからね、自分のソロ名義と DY フィーチャリング夏木かりんで分散しちゃったから、だからこうアルバムまで行かなかったんですけど、まあシングル出せましたよ、ありがとうございますね、ソロと夏木かりんでシングル出せました。あと、いろんなところで歌わせてもらいましたね。オープンマイク出ますって、宣言したけど、うん。おかげさまでご縁がご縁を呼んで、いろいろ繋がって、実現できました。YouTube に、名古屋のとっておきの音楽祭の動画を、上げてます。3曲ね、ホワイトブレス、いつかのメリークリスマス、ドラえもんの歌と、上げてますので、よかったら、見てください。YouTube もたっぷり更新できたね、去年はね。カバー曲をね、たくさんやることができました。あいみょんに始まり、石田あゆみさんとか、あのちゃんも歌ったね。スイートサイドスーサイドね。今年もあのちゃんはカバーしたい曲が、てか去年やりたかったんですよ、本当は。やりたいことがね、渋滞しすぎて、できなかったことがたっぷりあって、で、もう一曲ぐらいね、YouTube アップしたかったの。西田敏行さんの、モシピアをね、モシピアって略すかどうかも知らんけど、もしもピアノが弾けたならをカバーしたかったんですけど、ちょっと間に合いませんでして。まあ今年の頭、ね、近いうちにアップできたらなと思ってます。で、まあそんなんでね、音楽、充実した年になりました2024年、ありがとうございます。で、まあ桜の舞香さんのセカンドシングルについてはですね、持ち越しですでも間に合ったよね、去年かけたよね、アンダーザスカイね、はい、一応間に合った格好にさせてくださいだからまあ達成度としては 50% ぐらいですか。で、再婚しますっていう宣言しましたけどできなかったねこれできなかったですね、再婚しますがね、はい、いやーもううかうかしてたら今年46だぜ、46のね捨てられ男を拾ってくれる既得な女子はいるのかね。いやでもまあ そんなこだわりないっすよ僕。なんか昔はさ、自分より背が低い子がいいなとか、うん、まあ、なんだろうな、ルックス的なところとかいろいろあったけど、なんか価値観があって、なんか平穏無事にこう、贅沢とかせずにね、暮らしていければいいかなとは思ってます。うん。まあ、で、ご縁だよね。ほんと結局ご縁なので、この辺はもう、もう、ね、流れに任せるじゃないですけど、うん、ただやっぱ一人でこのままいるのはやっぱ寂しいですよ。ずっとそのさっきも言ったけど温室育ちだから人に囲まれて育ってきたので、やっぱね一人って寂しい。うん。でまあその結婚っていう形を取らなくても、なんかそのパートナーじゃないけどさ、家に帰って一人って結構きついっす。夜寝るときとかね、まだやっぱ慣れないので、
まあ良い方いたら、あの誰か立候補してちょうだい。よろしくね。はい、ということで、はい、なんですが、まあ、そんなわけでですね、2024年はまあいろいろ、うん、おかげさんでやるって言ってなかなかできるもんじゃないですからね。これは本当になんかもう自分だけの力じゃないので、本当ありがとうございますでした。はい、で、ハムを食べさせてください。ハム、ハムをハムハムします。ハムハムで、アーセックスして。もう今日何でもありですわ。はい。すいません。まだ酔ってないよ、全然。酔ってない。多分ね。はい。もう簡単から最低ですね。で、今から2025年の抱負を言います。はい。2025年は、弾けたいをまず動かします。弾けたいで音楽をやります。まあ、動かしますっていうか、そうね。動いてるのは動いてるからね。弾けたいラジオ毎月更新してますけども。はい。弾けたいで音楽をやります。という宣言。これはもう弾けたいラジオ、つい13時間ほど前に更新になってますし、そっか、このパルベライズビートがいつ更新されるかわかんないか。まあ、そんなんでですね。まず、時の架け橋、再販。ありがとうございます。はい。ちょっと具体的にいつっていうのはちょっとまだわかんないです。もう、でもできるだけ早く、はい。リマスタリングを施して、再販したいと思います。応援してください。よろしくお願いします。はい。あと、弾けたいではですね、サージカルっていう曲と、フェニックスっていう曲、これをシングルで切ります。はい、みんなお待たせ、フェニックス。ね、もう結構評判良かったですもんね、当時からね。もう5年ぐらいお待たせしてますけども、はい、いつ出るんだという感じで、はい、フェニックスをシングルで切ります。はい、よろしくお願いします。サージカルっていう曲もね、この番組ではかけてないね。なんせまだできてないからね。ちゃんと音になってないですからね。うん。なってなくてもかけてもいいんだけどさ。今日かける？サージカル。ね。早速かけますか？今年ね。一発目。はい。まあ、それはそれとして。はい。で、あとね、これ、シングルでできれば切りたいんですけど、Always B Side You という、カッコ仮ですね。仮タイトルの曲があるんですが、これを、まあ、なんか、仕上げたい。僕、すごい気に入ってるの。これ、あやこんごさん作曲なんですけど、詳しくは今日の弾けたいラジオ聞いて、かかってるから。うん。めちゃめちゃね、好き。で、これをちゃんと形にして、出したいなと思っています。で、弾けたいで音楽、本格的に今年はやるよ、っていう感じですね。はい。よろしくお願いします。そして、僕個人としては、まあ、本当これもご縁なんですけど、なんか、またどっかステージ、オープンマイクとかね、そういうところがあれば、立つつもりです。で、まあずっとね、去年は歌を歌ってきたんですけど、まあ歌も好きになりたいなと思うんですが、やっぱ歌に対してちょっとやっぱコンプレックスも多少あるので、まあインストゥルメンタルとかね、ちょっとまた作ってやれたらなって思ってます。まあ9万円のバンドル買ったからね、それも活かしたいし、うん、まあそうね、いろんな形の僕をお見せできる機会があればいいなと思っています。コスプレにも目覚めたしね。はい、なわけで、とっておきの音楽祭とかまたエントリーね、できたらしたいですよね。うん。まあ、その辺の情報はきっちりなんか、掴んでおいて、ね、行きたいなと思ってます。
そして、リリースに関してなんですけど、初夏を目標に DY フィーチャリング夏木かりんでアルバムを作ってます。で、出すつもりです。はい、初夏目標、遅くても夏。はい、でタイトル決まってます。青春ノートというタイトルで、アルバムを作っています。初心に帰れたんですよ。なんか夏木かりんを、まあ、使ってね、曲を作っていくうちに、高校の頃ね、僕あの盲学校以外のこう高校のことですね、ユニットを組んでいて、その時にもうとにかく作曲が、まあ、独学でしたけども、すごい楽しくて、うん、音楽ってこんな楽しいんだなっていう、なんか初心に帰れたのね。で、僕はやっぱ自分の歌にこうコンプレックスもあったし、うん、人に歌ってもらうことによって、なんか音楽を通じたそのコミュニケーションみたいなものができて、結構やっぱ楽しかったんで、でそのことをね、なんかカリンを買って、その曲を作ったりすることで、だから夏色の恋とか最たる例なんですよ。あれはもう本当にこう高校時代、当時の僕がもうやりたくてしょうがなかったことを全部詰め込んだ感じなんですけど、まあメロディーはね、去年思いついたものなんですけど、うん、本当になんか、あ、なんかやっとここまでできるようになったんだなって、ちょっと感慨深いところもあったしね。まあその後もなんか熱帯夜とか18歳とか作っていくうちに、うん、すごいやっぱ初心に帰れたので、なんかね、こう、そうだな、その夏木かりんっていうフィルターを通すことで、現代のそのティーンエイジャーと28年前ティーンエイジャーだった僕とのそのなんかクロスオーバー作品じゃないけどさ、なんかそんなのが作れたら面白いのかなって、うん、思っておりまして、で、僕がね、それこそ18区とかで作ってた曲で、結構評判が良かった音もあるので、それを今のこう僕が、やるっていうことも考えてます。で、皆さんは知らない曲です。はい、だから皆さんにとっては新曲になるわけですね。で、それもやりたいし、ひょっとしたらアルバム出す前にシングルを切る可能性もあるので、その辺もね、あの、皆さんお楽しみにしててください。で、DY のソロとしてもね、アルバムを、まあ、作ってはいるんです。ただ、まあ、曲数がまだ全然ないので、ただコンセプト的なものはね、決めていまして、なんかディープホライズンの全部歌バージョンみたいなやつを作りたいなって、うん、まあ要はこう命とか、うん、ちょっと重たいテーマにはなってしまうんですけど、そのディープホライズンみたいな、こうディープホライズンはね、全部インストのアルバムでしたけど、あれとはまた違う角度で、そのなんかなんて言うんだろうな、こう触覚で感じられるものっていうのかな、なんかそういうのを集めたいなと思っていて、うん、何言ってるんだこの人はってなりそうですよね今ね。そう、なんかこう、まあなんて言うんだろうな、こう触れて感じられる柔らかさとか熱とか、なんかそういうこう命の、例えばそのね、こう今無意識にみんな呼吸してると思いますけど、息が吸えてね、それがどれだけ当たり前のことかだとか、美味しいもの食べて、あ、いいなとか、うん、今こうやっておせち食べてますけども、いいかまぼこだねとか、そういうのができること、当たり前のことが当たり前にできるっていう、そのなんていうんだろうな、でも当たり前じゃないんだよねっていう
ところをなんか、音楽で歌で表現できたらなっていうふうに思っていて、で今先行的に発信しているのが、君じゃなきゃっていうのと、ホットコーヒーと、なんだっけなんだっけ、また会えるならか、この3曲なんですけど、うん、まあ、どれもその熱を感じられる曲だと思うんですね。なのでなんかそういうこう物理的な熱もそうだし、精神的な、人って案外あったかいよねっていうようなところも音楽に落とし込めたらいいかなと。でもちろんその怒りの感情も熱だしね、うん、もうクソムカつくわっていうのも熱だし、でも生きてるからこそじゃないですか、それもね、うん、だからまあ結構とんがった攻撃的な曲も出てくるというか入ってくると思うんですけども、うん、構想としてはあります。なので、その辺の、DIY ソロ名義での、アルバムも、まあこれもまたシングルで切れるものが出てきたらね、切りたいと思ってますけどもね、うん、はい、人が人を思う気持ちとかね、なんかそういうのもうまいこと落とし込めたらなと思ってます。うん、って感じですね。音楽に関しては、うん、そんなもんで。で、プライベートはどうしようね。もう音楽が全てだからな。ほぼほぼ、まあ、仕事とか終わって帰ってきて、うん、何してるかって言ったら、まあ、YouTube で、なんか音楽のマットとか見たり、そうだね。自分で作ったりとかしてたのが、まあ去年ほぼほぼだったから、うん、実生活が、なんか、今音楽すごいやりたい衝動、強いので、うん、まあそこは、絶やさず、やっていきたいですね。で、音楽に結びつくような肥やしも、いっぱい吸収していけたらなと思っています。まあ、本を読むとか映画見るとか、うん。具体的にはそういうことですね。はい。って感じ。はい。2025年、よろしくお願いします。じゃあ、書けますか。ね。パルベライズビートしか聞いてない方にはちょっと馴染みが薄いと思いますけども、弾け隊の曲、聞いてください。サージカル。
どこから来たかは つ傷だらけの足は痛みをこらえ続け血を流す毎日ね。それでも歩け走れよと笑いながら責め立てる群衆はその傷口に尖る歯を突き立てて
送りした曲は弾けたいでサージカルという曲でした。これも3人でアイデア持ち寄って作ったんじゃなかったかい、曲はね。もともとそのアヤコンゴさんがなんか作りかけのものがあって、それをイントロとして使って、で僕が A メロ B メロぐらいまで考えたかな。 A メロが、 A メロ途中までがアヤコンゴさんか。で B メロ、あ、B メロサビ、猫にゃんかもしれない。なんか僕の要素あんまないと思います、これ。アレンジの部分ぐらいかな。うん。なんですけど、まあ、もうね、作り出したのがもう5年ぐらい前なんで、あれなんですけど、まあ、コロナ禍でさ、医療従事者の方に向けた応援ソングをね、作りたいなって思って、まあ自分も、しかりなんですけどね。マッサージ屋さんだったので、うん。で、なんか、仕事したくてもできないみたいな時期も、まあ、あったりしたんでですね。そういう、なんか、見えないところで頑張っている人たちに対する応援ソングじゃないけど、うん。書きたいなって思って。まあ、書きたいというか、にしたいなと思って。うん。そう。それで、まあ、作詞は僕が、やりました。はい。サージカルという曲です。これも今年、もうちょっとね、いろいろ足して、シングルにして、皆さんのお手元に届けたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、2025年一発目の、パルベラルズビートいかがだったでしょうか。割と最低でしたね。なんて、もう、ねえ、ほんともう、行く年来る年とかね。もう完全にムラムラタのパルベライズビートやないか。って思いますけども。 はい、新年一発目本放送は5日になるんでしょうか、1月5日日曜日の予定です。よろしくお願いします。まあフリートークか予定でいくとね、まあでも縁側やるかもしれないいろいろいろいろねあるから、風が5類になるとかね、ちょっと気になりますよね。うん、なのでまあどっちかやるんで、はい、まあ今後ともですね、引き続きこの番組よろしくお願いしますということで、じゃあおせちの引き続きをいただいていきます。皆さん良いお正月をお過ごしください。 DY のパルベライズビート、元旦の号外、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた本放送でお会いしましょう。ごきげんよう、バイバーイ。本当これかいいかまぼこだよ。バイバーイ。